優しく謙遜で信仰厚く熱心な女性がいました。この方のご主人は富も勢力も持った人で、主を愛し恐れる人でした。彼らは今でいうクリスチャン夫婦です。この敬心深い夫婦はですね、幸福で全てに満ち足りているようでした。しかしこの家庭には子供の声がなかったのです。家名を長続きさせたいという願いは第二の結婚をすることになりました。離婚、そして再婚ではなくて離婚なき再婚です。その当時一夫多妻はよくありました。敬心深い夫でありましたけれども、子供がないのには困ったらしく、第二の妻をもらったのです。新しい妻は嫉妬深く、心が狭く、傲慢横柄な態度を取りました。最初の妻はハンナ、二番目はペニナ、口語訳ではペニンナ、夫はエルカナです。妻が二人になりですね、エルカナはハンナを愛しました。ペニナは夫から愛されているのはハンナということを知りですね、ハンナを苦しめるわけです。エルカナはペニナによって息子も娘も与えられました。しかしエルカナとハンナには家庭の平和が破られてしまいました。もうハンナにとって人生は耐えられない苦しみとなったのです。彼女はつぶやくことなく大きな試練に耐えました。ハンナは自分には子供がない、だから新しい妻が入ってきた、そしてその人には子供が与えられた、その人にいじめられ悩まされる、家庭の平和は破られた、ああハンナはとても苦しみました。ハンナは人を責める言葉を出さなかったのです。ここが彼女の偉大さです。苦しい立場に立たされても誰をも責めず、主に祈りました。重荷を主に委ねたのです。今日多くの人が問題を抱えています。いつも言いますように、問題のない人生なんかは考えられないわけです。信仰を持っていてもこの世では問題があります。問題を抱えておられるおなた、ハンナの祈り、行動、信仰を考えて、あなたの生活の中で応用、適応できることがないかどうかを考えてみてください。では御言葉を開きましょう。サムエル記上1章10節11節、新共同訳428ページ。サムエル記上1章10節11節。ハンナは悩み嘆いて主に祈り、激しく泣いた。そして誓いを立てていった。万軍の主よ、はしための苦しみをご覧ください。はしために御心を止め、忘れることなく男の子をお授けくださいますなら、その子を一生主にお捧げし、その子の頭には決してカミソリを当てません。十節を見ますと、彼女は激しく泣いて祈るわけです。あなたは泣いて祈ったことが何回ありますか？まあ彼女は激しく泣いて祈るわけです。エルカナと二人だけの生活であればここまで苦しみはなかったでしょうけれども、この時はペニナにいじめられ苦しめられるわけです。彼女は子供が欲しい、子供が欲しいとは祈っていません。男の子をお授けくださいますなら、その子を一生お捧げし、もうこの時は男の子と指定しているわけですね。これは単なる願いの祈りではありません。叶えられたらその子を一生お捧げしますというですね、これは誓いの祈りです。カミソリを当てません、これはご存知のようにナジル人の誓いですね。今日は他の聖句は開けません。サムエル記上1章2章だけですから、聖書を閉じないでそのままにしてお聞きください。 では一章の12節から17節、一章の12節から17節、ハンナが主の御前であまりにも長く祈っているので、エリは彼女の口元を注意してみた。ハンナは心の内で祈っていて、唇は動いていたが声は聞こえなかった。エリは彼女が酒に酔っているのだと思い、彼女に言った。いつまで酔っているのか、酔いを覚ましてきなさい。ハンナは答えた。いいえ、祭司様、違います。私は深い悩みを持った女です。ブドウ酒も濃い酒も飲んではおりません。ただ主の御前に心からの願いを注ぎ出しておりました。はしためを堕落した女だと誤解なさらないでください。今まで祈っていたのは、訴えたいこと、苦しいことが多くあるからです。そこでエリは、安心して帰りなさい。イスラエルの神があなたの恋願うことを叶えてくださるようにと答えた。熱心な長い祈り。声は出さないけども、唇がこう動いている祈り、それがですね、先に酔っていると思われたわけですね。この教会で現代このようなことがあったらもうショックですね。あなたが街道のどこかでさ、ずっとこう祈ってたとして、で私がそれを見てですね、あ、酔ってるな、でそばに行ってポンポン、酔いを覚ましません、いつまで酔っているのかとか言ったらですね、もうこれは私とあなたとの関係は完全に切れてしまうような、言葉ですね。さてハンナはですね、子供が与えられたら親としてクリスチャン教育をしますという祈りではなく、その子を神様に捧げますと祈っています。これはだいぶ違いますね。18節から20節、サムエル記上一章18節から20節、ハンナははしためがご好意を得ますようにと言ってそこを離れた。それから食事をしたが、彼女の表情はもはや前のようではなかった。一家は朝早く起きて主の御前で礼拝し、ラマにある自分たちの家に帰っていった。エルカナは妻ハンナを知った。主は彼女を御心に止められ、ハンナは身ごもり、月が満ちて男の子を産んだ。主に願って得た子供なので、その名をサムエル、その名は神と名付けた。読みますと、数秒で終わってしまいますけれども、まあ、実際にはここは時間はかかっています。エルカナは妻ハンナを知った。何を知ったんでしょうか。旧約聖書でこのように書いてありますと、これは男女の肉体的な結びつきを言っております。それがありましたので妊娠があったわけですね。この妊娠は、これは神様がなさったことです。五節の方では、主はハンナの胎を閉じておられたと書いてあります。もう主が閉じていたんですね。でこの時は主がですね、それをお聞きになったので、妊娠があったわけですね。熱心な祈りに対してとうとう答えが与えられました。もうまさに主から与えられた男の子サメルだったのです。もうハンナはですね、母親の持つ愛情の限りを尽くしてサメルは愛したでしょう。サメルの成長を見守る姿が目に見えるようです。彼女の人生についに花が咲きました。もう喜びに湧いたと思います。ハンナにとっては熱心に祈って与えられた男の子であり、これは天からの賜物でした。ある人は、必要がある時には熱心に祈りますが、その願いが叶えられると祈っていたことも忘れる場合があります。時によっては誓ったことも忘れてしまうのです。しかし彼女は忘れませんでした。これが彼女の信仰の素晴らしさですね。あなたは祈りの中で誓いをしたことはありませんか？その誓いを忘れたことはありませんか？ まあ、このような母親に育てられる子供は幸いですね。もう親の熱心さが伝わると思います。では一章の21から23節。一章の21から23。さて、夫エルカナが家族と共に年ごとの生贄と自分の満願の捧げ物を主に捧げるために登っていこうとしたとき、ハンナは行こうとせず夫に言った。この子が血離れしてから一緒に主の御顔を仰ぎに行きます。そこにこの子をいつまでもとどまらせましょう。23までですね。夫エルカナは妻に言った。あなたが良いと思うようにしなさい。この子が血離れするまで待つが良い。主がそのことを成就してくださるように。ハンナがですね、いつサムエルを捧げるかについて知るためにここを読みました。大きなヒントになる言葉、血離れしてからということです。ここで血離れについてちょっと考えましょう。血離れには二つの言葉があるようです。一つは卒乳です。学校の卒業の卒という字を書く卒乳、つまり母乳を卒業するという意味です。二つ目は断乳です。卒乳の場合は赤ちゃんがですね、納得するまで母乳を飲んで、そして自然に離れていく場合です。でも断乳の場合はですね、親の都合や計画によってですね、なんて言いますか、授乳をやめるわけです。礼拝に参加しておられるお母さん方、あなたはお子さんを育てるときに卒乳でしたか、それとも断乳でしたか。それは生後どれくらいの時だったでしょうか。日本人の家庭ではどれくらいで血離れしているでしょうか。まあ、私の受ける印象ですけれども、1歳から1歳半ぐらいが多いのではないかと思います。まあ遅くても2歳でしょうか。 WHO 世界保健機構は2歳かそれ以上までの授乳を推奨しています。 WHO ですよ。2歳かそれ以上まで。これに比べると日本の血離れはちょっと早いという感じがしますね。私が驚いたのは日本小児科学会の推奨です。もう本当驚いて両目が飛び出して戻ってくるぐらいですね。それくらい驚きましたね。日本小児科学会、4歳までの授乳を推奨しているんです。もうですよね。これお母さん実行しようとしますと、もうお母さん大変ですよ。もう幼稚園児におっぱい飲ませなくちゃならないことになってしまうわけですね。35歳の時に家族揃って、フィリピンに行きました。セブンスターアドベンストの進学院ですね。一番多い時24カ国の学生がいました。で、いろんな国の学生と交わるわけです。ある日私はインドネシアの、友達の、家に入ってました。で、男の子が外から、帰ってきてですね、3歳ですよ、帰ってきてですね、まあなんだと、そこでおっぱいが始まったんですよ。私、考えられんと思ったわけですね。うちの次男が3歳でした。もう授乳なんてのも考えられない時であったわけですね。さて、私がさらに驚いたこと、血離れ、世界平均はどれくらいか。なんと4歳2ヶ月だそうですよ。世界平均ですよ。平均ということはそれ以上がいるわけですから、5歳6歳がおっぱい飲んでる子が世界にはいっぱいいるわけですよね。貧しい国はこれあり得るかなと思います。離乳食で、離乳食を出そうと思う、ね、出すものがないと、じゃあおっぱいでね、そうしたらですね、ずっと伸びてしまいますよね。私が血離れについて知りたいのは 乳児サムエルが血離れしたら神殿で奉仕のために捧げられる時であったからです。先ほど読みましたようにですね、ご主人がさあ、ね、神殿に行こうやという意味のことを言うわけです。で、私行きませんと、血離れ終わってからというわけですね。ではいつ血離れしたのかですね、仮にサミュエルが2歳で血離れをしたとします。神殿に連れて行かれて神殿に捧げられた、お母さん家に帰ってしまった、誰が面倒見るんですか。神殿側にとってはそんな小さな子供では何の役にも立たないわけです。もうこれはですね、育児をしなくてはならない、かえって迷惑なわけですよ。もう人を困らせることになるわけです。小さなサミュエルが2歳で神殿に置かれた、もうそういうことは考えられません。小さな子供でも神殿のために何か役に立つことができる、そのようになってから連れてこられたと考えられます。それが血離れの時であったならば、日本でいう幼稚園の年中さんぐらいになるのではないでしょうかね。1歳や2歳で神殿に捧げられた、もうそういうことは考えることができません。というわけで、私はこのような結論を至ったわけですね。サムエルの血離れは現代日本よりはるかに遅かったというふうに考えています。神殿で何かのお手伝いができるようになってから捧げられたと考えられます。こういうことを考えるのはちょっと変わっていますか。川越勝はちょっと変わっておりますので、変わったものが聖書を読めば違った視点から考えることができていいのではないかと思います。一章26節から28節、ハンナは言った、祭司様、あなたは生きておられます。私はここであなたのそばに立って主に祈っていたあの女です。私はこの子を授かるようにと祈り、主は私が願ったことを叶えてくださいました。私はこの子を主に委ねます。この子は生涯主に委ねられたものです。彼らはそこで主を礼拝した。サミュエルが血離れしてから神殿に連れて行かれました。祭司エリに会ってサミュエルが捧げられました。さて、この横にですね、ハンナの祈りと書いてあります。2章の1節から10節、これは彼女の勝利の歌です。ハンナは幼児サミュエルが大祭司エリのもとで訓練を受けるようにサミュエルを神殿に置いて帰るわけです。神殿で捧げられる前について、捧げられてからのことがエレン・ジョー・ホワイトは人類の明け部の下巻で書いておられます。それではですね、今日の瞑想の言葉をご覧ください。午後の礼拝の瞑想の言葉です。でここがスペースが狭いので、もう途中で切れておりますけれども、私はですね、その瞑想の言葉、その後に続いていることも読みます。子供の物心がつき始めた頃から彼女はその子に神を愛し敬うことを教え、子供自身が主のものであることを自覚するように教えた。彼女はサミュエルの周りにある見慣れたあらゆるものによって彼の心を創造主に導こうと努めた。子供と別れてからも彼女の忠実な母としての心遣いが病んだのではなかった。サミュエルは彼女の日ごとの祈りの主題であった。彼女は毎年手ずから彼の仕事着を作った。そして主人と共に城に礼拝に登った時、彼女はこの愛の印を子供に与えたのである。小さな着物の人々人々はサミュエルが清く気高く真実になるようにという祈りによっておられた。ハンナはその息子が予的に偉大になることを求めるのではなくて、彼が 天の認める偉大さに達することを熱心に求めた。すなわちそれは彼が神を崇め同胞を祝福することであった。人類の曙下巻225ページ。もうこの文章には私の説明はいらないですね。いや、かえって説明をしない方がいいでしょう。ハンナは素晴らしいクリスチャンお母さんですね。素晴らしい模範です。見習いたいです。では2章の18、19節。2章です。サミエルは天布のエフォデを着て下働きとして主の御前に仕えていた。母は彼のために小さな上着を縫い、毎年夫と共に一緒に年ごとの生贄を捧げに登ってくるとき、それを届けた。母親ハンナはサミュエルのために小さな仕事着を作ったのです。もうまさにこれは愛の印ですね。もう縫い針持って、もう一人とですね、それに祈りを込めたわけですね。19節を見ますと、年に一度年ごとの生贄を捧げる日にサミュエルに会ってそれを届けたようです。神様に捧げた我が子に会うのはここを見ますと1年に一度のようです。私はこのことをですね、三育の中学で、教えられたわけです。このように思いました。両親が住んでいる家から神殿までが遠いので、それで1年に一度会っていたと、まあ中学でそう思ったわけです。で、そのままずっと思っておりました。聖書で地名が出てきたら、これはですね、地図で調べてください。ラマはどこか、シロはどこかを調べてください。両親の家はラマ、神殿はシロにありました。新教旧約聖書の後ろの方に地図があると思いますけれども、5番の地図です。5番。南北王国時代というタイトルの地図があります。私の地図では、聖書によって地図のサイズが違いますから、私の地図ではですね、エルサレムの8ミリ上にラマがあります。そこから13ミリ上にシロがあります。これでラマとシロの場所がわかるわけですね。地図上の直線距離は22キロぐらいと考えられます。直線の道はないでしょうから、まあ、曲がっていたらですね、まあ、25キロか30キロぐらいでしょうか。これなら何も遠くないです。普通の健康体の人なら、これはですね、1日で行ける距離です。行こうと思えば、サミュエルに会いたい、会いたい、行こうと思えばですね、毎月でも行ける距離であるわけです。しかし、1年に1回行ったようです。幼稚園児のような子供と別れ別れの生活です。現在12歳になって、北浦三育中学校、広島三育中学校に送るのと全然意味が違いますよ。血離れした子供ですからね。そんな小さな子供をですね、神殿に捧げて、そして、生活をしているわけですね。せっかく与えられた子供ですけども、子供と一緒に生活できないわけです。これ親としては辛いでしょうね。聖書にはその後すごいことが書いてあります。サミュエルを考えるときに、多くの人はこの聖句を見落としているのではないかと思います。2章の20節21節2章の20節21節。エリはエルカナとその妻を祝福し、主に願って得たこの代わりに、この子の代わりに主があなたにこの妻による子供を授けてくださいますようにと言った。こうして彼らは家に帰った。主がハンナを顧みられたので、ハンナは身ごもり、息子を3人と娘を2人産んだ。少年サミュエルは主のもとで成長した。さてですね、サミュエルを捧げましたので、サミュエルの成長を全然毎日見ることはできないわけです。もう抱っこもできない、ハグもできないですね。 子供の可愛らしさを味わうこともできないわけです。それをエリは知っているわけです。それでですね、この子の代わりに主があなたにこの妻による子供を授けてくださいますようにと言いました。するとどうでしょう、結果的には息子3人娘2人をくださったんです。もちろんこれ5つ子ではないですよ。これなんて言いますか、何回も誕生があったと思います。神様与えるときにはドーンと与えておられるわけですね。サミュエルは一人っ子であったと思っている人は多いのではないでしょうか。なんと6人兄弟の長男ですよ。さてこのようにですね、続いて5人も子供が与えられますと、もうこれは今のお父さんであれば今までの給料では到底育てることはできないです。もうですね、今もらってる3倍か4倍ぐらいもらわないとですね、子供を育て教育はできないのではないかと思います。サムエルは6人兄弟の長男となりました。今日の説教のタイトル、泣いて祈った結果はどうなったか。男の子が与えられました。神様から回答をいただきました。男の子が授けられたら神様に捧げますと言って捧げることもなされました。信仰教育をして神様に捧げました。サミュエルは信仰教育が今度はエリによって続けられ、素晴らしいイスラエルの指導者となり、その信仰を生涯守り通しました。今日皆さんに考えていただきたいこと、それはハンナの真剣な祈りと彼女の信仰生活、彼女の信仰教育です。問題のない人生はありえないわけですから、誰でも問題を抱えています。最初は主がハンナの胎を閉ざされましたので子供を授かることがありませんでした。だいぶ前のことです。どんなに努力をしても子供を授かることができない人が書いたその苦しみの本を読みました。何年待ってもですね、与えられないわけです。もうそのようになりますと、子供の姿を見たり赤ん坊の泣き声を聞きますと非常に苦しむわけですね。買い物に行っても親子連れを見る、公園に遊びに行っても親子連れを見る、もうそれが本当に苦しいので、もうできるだけ外出はしないというですね、そういう生活を続けてました。同じアパートの別な家で赤ちゃんが生まれたわけです。その泣き声が聞こえてくるわけですね。もうそれを聞くのがたまらなくて我慢できなくてですね、ついに引っ越しをすることになったんです。私はそれを読んでですね、そこまでするのと思いましたけれども、その女性は赤ん坊の泣き声を聞くことが耐えられないものでした。一方、女子高校生が妊娠し結婚もしていないので、産むことも育てることもできないので闇に葬り去られる場合があります。一方では、どんなに欲しくても与えられない女性がいるかと思えば、妊娠すべきでない女性が妊娠するという、この妊娠は人間の思いを超えた出来事です。ここからのメッセージは自分へのメッセージでもあります。ハンナは主が胎を開かれたので誓いのようにサミュエルを捧げました。あなたにはお子さんが与えられたでしょうか。与えられたら主を愛するように教育されたでしょうか。今その子はどこにいるでしょうか。主を信じ礼拝する人になっているでしょうか。祈りましょう。主に助けを求めましょう。子供の信仰のために祈りましょう。あなたの必要を主に訴えてください。真剣な祈りをいたしましょう。子供が小学校の上級や中学校でバプテスマを受けますと、親は本当に喜びます。親や教師の教えが子供に 素直に入るのは中学生までです。人によってはもう小学生までです。高校になったらなかなか難しいです。外から教えてもなかなか入りません。高校生はこういうことを考えています、こういうことを考えて嘆いている高校生がいます。自分が今まで教会で学校で家庭で教えられてきたことは本当なのか、これを信じ続けてよいのか、信じ続けてご飯を食べていけるのか、これは社会で通用するのか、それを考えて悩むのです。そしてその時は神を信じていないもののような行動を取る場合があります。親はそれを見て失望するわけですね。私は中学校1年生の時にセブンス・デイ・アドベンチスト教会を知りました。日本キリスト教団で洗礼を受けて信者になっていました。中学校1年の秋からですね、セブンス・デイ教会を知ったわけですね。そして日記から SDA に改宗したわけです。そして自分はセブンス・デイの牧師になろうと思って日本三育学院に行く決心をしていったのです。牧師になるために三育に行ったのです。ところが高校生になり休みの時に家に帰ります。まあ普段寮生活でテレビを見ておりませんので、世の中にこんな面白いものがあるかと思ってですね、もうテレビばっかりを見てるわけですね。牧師になるために三育に行った。その私を見て母はこう言ったんですよ。テレビばかり見て信仰もなくなってしまって、と言ったんです。私は信仰を捨ててはいないのです。しかし私の行動は母が見ますと失望でした。高校生は信仰について悩んでいる人がいます。そしてその悩みの後に信仰を生涯続けるかどうするかを決めるでしょう。ですから子供の救いのために祈ってください。日本だけではなく世界中で青年の教会離れがあり、これが大きな問題になっています。教会の皆さん、広島三育学院高校卒業生のためにぜひ祈ってください。彼らの救いのために祈ってください。ハンナはサムエルを信仰教育し、それが祭司エリに引き継がれ、サムエルは生涯信仰に忠実な指導者となったのです。その素晴らしいサムエルですが、自分の子供の信仰教育には失敗しました。みんな問題を抱えていますね。みんな祈りが必要ですね。主の助けを求めて祈りましょう。主を助けてくださいと遠慮なく言いましょう。改めて祈りの決心をなさってください。その祈りを主が聞き上げてくださいますように。